ストロベリーナイト、はい、こんな美味しい山あの人が降りるわけがない、うん、今回の事件は、はい、新種の違法薬物によって引き起こされたと思われる劇症肝炎の被害者が立て続けに3人、うん、もしかしたら薬物テロの恐れもあり、うん、まあね、ゼブラという薬がネットを通じて蔓延していくなんていうのはね、うん、本当に今時の事件を象徴するかのような感じ で、竹内優子演じる姫川麗子ならずともね、はい、この星をあげなきゃいけないっていう気にはなるんだろうけど、はい、でもね、今回の麗子の捜査っていうのはあのいつもの勘に頼るっていう部分よりは、うん、一つ一つしっかりと調査しながら追い込んでいくっていうかね、はい、そういう意味では本来の地道な捜査だったわけで、
それが普通ですからね。はい、
ただね、やっぱり自分たちの班で星をあげたいっていう思いが強すぎるのか、被害者に接触した怪しい4人のうちの3人がね、遠行相手の女子高生で、で、しかもクローンカードっていうそういう話題まで出てきた時点でね、うん、一番容疑者と思われるハンドルネームシドの正体、うん、これに関して総理大臣の政策ブレーン下坂雄一郎ってまあ決めつけるっていうのはいささか早計な感じがしてね、
はい、
まあ結局ね、視聴者だからこれ思えることかもしれないんだけど、はい、どう考えてもね、うん、下坂雄一郎の娘ね、
はい、
大政綾扮するミキが怪しいっていうのは思えてしまうわけで、
そうですね、
あ、で実際のところ、うん、案の定下坂雄一郎が城であるっていう証拠がどんどん上がってきて、
はい、
あれぐらい先に調べてから任義同行を求めればいいんじゃないかっていうぐらいね、
そうなんですよ、
まあね、一刻も早くね、はい、犯人を抑えないとどんどん被害者っていうのが増えていくっていうその焦る気持ちっていうのは当然わかるんだけど、
はい、
でも本当にもう少し踏み込んで調べていれば、はい、城だっていうのが明白だったんだから、
そうですよね、
どうも勇み足っていう感じは否めなく、
はい、
うん、で次に続くという風になってしまった、
うん、
ね、しかし、それにしてもね、はい、渡辺一慶演じる橋爪管理官がね、
はい、
任意同行に際して、うん、やめると止めてるからな、もしこれで何かあったら分かってるなと発言してたんだけど、
はい、
これも今時の警察組織っていうのを如実に表現してるっていう感じで、
そうですね、
まあ上に立つものね、はい、いろんな意味で失敗っていうのは許されない、
はい、
これは責任を取らないっていうこととはまあ多少違う一面もあってね、
うん、
本当に些細なことでその地位を上の者が失ってしまうっていうことはね、
はい、
これ下にとっても決していいことじゃなく、
そうです、
自分たちの動ける範囲がどんどん狭くなるというかね、
はい、
他のものが変わって上に来たら、
はい、
自分たちも用なしになってしまうかもしれないし、
まあね、でも時代なんかもしれないですけど、こう守りに入ってしまうのは寂しいような気もするんですけどね、うん、その警察官だけに限らずですけどね、はい、
ただそんな中でね、うん、高島正弘扮する係長がね、うん、自分が責任を取るっていう意味合いで姫川にゴーサインを、
はい、
ね、でまた、まあ、過去においては、うん、姫川なんだかんだ言いながらも手柄を上げてるわけで、
はい、
だから橋爪管理官としてもね、姫川麗子を全く切ってしまうっていうのはある意味もったいなくて、
はい、
気には食わないんだけど、成功してるうちはそばに置いておこうと、
はい、
ね、ところで今回は武田鉄矢演じる岩鉄こと勝俣健作登場、
はい、
一方で生瀬勝久扮する亀有西署の井岡博光刑事もまたまた姫川麗子と捜査コンビを組むことに、
はい、
でこのあたりも本田鉄矢の警察小説の特徴の一つでね、はい、警察内部の事実に即していると、というのは、
はい、
まあ、刑事ドラマなんかでね、
うん、
捜査一課のメンバーがコンビを組んでいろんな捜査に当たってる、
はい、
これ当たり前のように見えてるんだけど、
はいはい、
実はそういうことは本来は一切なくて、捜査一課の刑事は所轄の刑事とコンビを組んで立ち回ると、
ほう、
で捜査においては決して単独行動というのは許されなくて、
うん、
必ずどんな場所でも2人一緒、
はい、
ね、
うん、
ここらが普通の刑事ドラマにおいて てはまあなし崩しになってるというかね、
はい、
一家のメンバーだけで操作する方がいろんな意味合いで人数も少なくて済むし、
作りやすいですから ね、
うん、例えばねデカワンコなんかでもね、まさにそういう感じで進められていたんだけど、うん、近頃は、
うん
うん、こういう風に現実の動きに即したものっていうのもちらほら
ちゃんとしてるわけですね、
うん、ただそう考えるとその前の第1話は特殊なパターンでね、はい、セリフの中でもあったけど、諸葛を巻き込んでの捜査は明日に控えて、今は自分たちだけでまだ動こうと、
はい、
でその間に事件は解決してしまった、
はい、
まあだから第10係姫川藩だけでの動きっていうことになったわけで、
はい、
まあねレギュラーの人物紹介、さらに新メンバーもいるっていうことでは、そうするのが一番手っ取り早かったというか、
まあまあね、
うん、ただそのあたりまでしっかりセリフにしてるっていうところはね、
ねえしっかりこだわってるんでしょうね、
うん、ところで気になる視聴率の方は、はい、初回 16.8% から 16.9% と微妙に上昇、
ええことですね、
うん、まあ第2話にしてね、はい、下がらなかったっていうだけでも御の字、
そうですよ、ことです、う
ん、これからね、はい、どんどん上昇も期待できると、
うん
うん、ということでストロベリーナイトこれからもしっかりと見届けようと思うんですが、
はい、
砲弾の方は隔週ぐらいにしたいと思いますね、
はい、はい